皆さんこんにちは。新刊ラジオ第524回6月9日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。ずいぶん昔の話になりますが、新刊ラジオ第112回でご紹介しました遺品整理屋は見たという本を覚えていますでしょうか。全国初の遺品整理サービス業者キーパーズの社長である吉田大地さんが、普段のお仕事の中で感じたことなどを綴った本です。遺品整理といってもね、全ての人が綺麗な死に方をするわけではなく、中にはですね、自殺や孤独死など人知れず亡くなっていて体が腐った状態で発見されるケースなんてのがね、多々あります。そういう際にですね、部屋の匂いや汚れを掃除してくれるのも、このキーパーズという会社なんです。好評だった1作目、遺品整理屋は見たに続き、2作目となります今回の遺品整理屋は見た天国へのお引越しのお手伝い、こちらの本ではですね、吉田さんの普段のお仕事の様子と、そこから出てくる社会への問題提起がかなり印象的な本です。前作の紹介ではですね、オリジナルドラマを作って皆様に遺品整理屋という職業を知っていただきましたけども、今回はですね、なんと著者である吉田さんにスタジオにお越しいただいて、その胸の内を語っていただきました。というわけでそろそろ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ちように新刊ラジオスタートです。では改めまして、今回紹介する本は不走者より出ております吉田太一著、遺品整理屋は見た天国へのお引越しのお手伝いという本です。ではまずはインタビューをお聞きください。はい、ではインタビューのコーナーです。本日はですね、この本遺品整理屋は見たの著者である、吉田太一さん、キーパーズの社長でもある方に来ていただきました。吉田さん、今日はよろしくお願いします。
はい、はい、こんにちは。
まず最初にですね、今回遺品整理屋は見た、こちら第2弾となるんですけれども、はい、そもそも最初に本を出されたきっかけは何だったんでしょうか。
そうですね、今流行りのブログというのが、はい、まあ、ございますけれども、実はそのブログを毎日その、はい、自分自身で、まあ、現場の内容というのを書き綴ってたわけですね。結果的にそれが出版社の目に留まって、本の出版に至ったということになるんです。
なるほど。第2弾になったのは、第1弾がやはり好評だったから、その第2弾を出してくれという要望が結構各社からあったんですか。
そうですね。素人の、本の出版に関しては全く素人ですから、
はい、
その出版の、1作目に出した本にしては、数が出たと。
はい。
私は専門家でないんですけども、出版社の方が、割に比較的評判が良かったというふうにはおっしゃってますね。は
い、なるほど。やっぱ前作もね、すごい衝撃的だったんですけども、ブログの本だというのは、前作から僕は知ってたんですけれども、そのブログを書かれたきっかけっていうのはあったんですか？
やはりこの仕事を、知ってる人っていうのは基本的に今いないわけですね。もともといなかったわけです。で、やはりスタッフもいないですし、お客さんもいないというところで、やはりその内容を直にその実際に自分たちが行っていること、感じることをやっぱり世の中に発信することによって、それを見て知って、この仕事だったら勤めたいなとか、こういうところに頼みたいなというようなことを感じてもらいたいと、
はい、
でそういうものとしてそのツールを使ってやることに、自分自身で気づいたと。そういうことですね。
なるほど。あれですよね、キーパーズさんは全国日本で初の遺品整理業ということで始めたんですけども、遺品整理業にシフトしたきっかけみたいなことってありました？
そうですね、もともと引っ越しセンターを10年ぐらい経営してたんですけど、
はい、
そのお客様の中にそういう方がたまたまおられたと。
あ、はい。
でそういう方の要望をすべてお聞きしていくと、ちょっと引っ越しとは違うねと。やはりそこを引っ越しとして取り扱うのはちょっとまずいんではないかと、
はい、
それを一度との提供してみるとものすごく喜ばれた。
うーん、
自分の想像を絶する、もうものすごい今まで聞いたことのない喜びを感じたが、
は
い、でこれだとその時に思ったわけですよね。
なるほど、あれですね、キーパーさんの そのキャッチフレーズもなってますし、今回の本のサブタイトルもなってます、天国へのお引越しということで、はい、そうですね、遺品整理と言ってしまうと、なんでしょう、なんか葬儀屋さんとかそういった近いイメージを受けるかもしれないですけど、
はい、
天国へのお引越しっていうとちょっとかっこいいなって僕は思うんですけどね。
そうですね、はい、遺品っていうのは、
はい、
ゴミじゃないと、
はい、
そういう考え方を当然持っておりまして、
うん、
その遺品っていうのはその亡くなった個人の方の大切な大切な形見であり、はい、またその長年連れ添った親友みたいなものなんです。 個人は亡くなってしまうと先に天国行ってしまいますけども、
うんうん、
残された遺品の、その友達たちっていうかね、
はい、
こういったものたちを天国に届けてあげればおじいさんも喜ぶんじゃないかと、
うん、
まあ、亡くなった個人がですね、
はい、
向こうでも天国でも使ってくださいねと、
はい、
まあ、そういう気持ちを持って、まあ、仕事をしてるわけですね。
なるほど、わかりました。では、次の質問なんですけども、今回この遺品整理屋を見た、第1弾と第2弾、2冊出されたんですけども、こういった本を通して読者の方々にどんなことを知ってほしいか、ぜひ吉田さんの口から聞いてないんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、実際にその仕事の宣伝というよりも意外にですね、まあ、皆さんからその社会的にすごくなんかこう役に立ついい仕事だねと言われる言葉っていうのもものすごく多くなってきたわけですね、
はい、
でそれもやりがいにも当然なるんですけども、その中からこの責任感とか、これはちょっと責任重大な仕事をやっちゃったなと、
はい、
もうただ商売として仕事が入ったら、喜んでる場合じゃないと、やっぱり今問題になっている独居老人の孤独死等がこれだけ増えてるのに、そこに一番たくさん、まあ、出くわしてる、実際にたくさん見てる、その私たちがそれを何も知らない顔をしてですね、意識しないわけにはいかない、
はい、
ということで、ブログであるとかこういう本とか、まあ、DVD なんかも作成していますけども、そういうものを通じてまず孤独死が他人事ではなくて、
はい、
いつ自分に降りかかってくる可能性がある、いつかかってくるかもしれないと、
はい、
まあ、孤独死に至る可能性はいつでもあるんだよと、
うん、
ということをまず知ってもらって、じゃあ孤独死っていうのはどういうことって、実際に孤独死になったらどうなるのということを皆さん一言だと思ってて、あんまり深く考えたことがない、
はい、
でそれを一度考えてみてくださいというのが一番大きなですね、伝えたいことで、それをまあ見られたり聞いたりすることによって、一度そこで、あ、こんな孤独死にはなりたくないよなと思う気持ちを持ってもらうと、でそうすると、まあ、少しずつですけども、孤独死が減っていくんじゃないかと、
はい、
まあ、そういうような気持ちで、まあ、予防であるとか対策に役立ててもらうというような気持ちでこの本を、まあ、から伝わったらいいなというふうに思ってます。
孤独死の悲惨さとか、またその遺族にかけるその、まあ、迷惑といっては失礼ですけども負担ですね、そういったものを知ってもらうことによって、まあ、孤独死というのがその大変だから、まあ、それを予防しようということをアピールしたいということ
ですね。そうですね、
はい、孤独死と独居老人というそのキーワードが出てきましたけども、まあ、とても親和性が高くて、結構孤独死をするのはご老人かななんていう先入観がありますけれども、若者孤独死っていうのは今までその現場に立ち会ったことはありますか？
そうですね、今意外に多い、まあ、意外に多いというのはどれぐらいかというと、
はい、
実際に1割ぐらいの方は50歳以下ですね。
うお、怖いですね。
これは今、まあ、多くなってますけども、
はい、
その自殺、
あ、はい、
自殺も含めてそういう若い方のそういうふうな孤独死っていうのは、当然増えていってます今
は、
それで、平均年齢で言ったとしても一番多いのがもう70とか80じゃないんです、はい、実は50代から60代の前半の方が一番多い。あ、
そうなんですね。
ですから独居老人の孤独死じゃなくて、
はい、
独居中年の孤独死、
あ、
それがもっと若くなっていって、
はい、
中年よりもっと若い、人たちの孤独死になる可能性っていうのが今すごく危険性が高いというかね。
なるほど、
うん、ですんで今の、まあ、フリーターの方も多いですし、
はい、
そういう人たちの中でやはりその今40を境にして自分たちの親が亡くなったりとか、
はい、
葬儀に出席するとか、うん、参列するとかね、そういったことによって死というものとかを少し意識するようになったり、
はい、
また自分の体調に不安をちょっと感じ出してきたりとか、
なるほど、
そういうタイミングの40代前後の時に一度こういう本をぜひ読んでもらいたいと。
なるほど。
でそうするとリアルに、
はい、
だんだん分かるわけです。
なるほど。
これも20とかまあ、20前後の方でもまあ分かる人、感じる人は感じますけど、やはり少しまだその実感がないというね年齢になるかもしれませんので、
はい、
ですので、まあ、ぜひ40代ぐらいの方が知って、それが50、60になった時に予備知識として残っておれば、
はいはい、
10年、20年後には少しずつ減る可能性もあると、
うん、
まあ、そういうふうに思ってます、
はいはい、ありがとうございました。では最後に読者の方に、一言をいただいて、インタビューを締めさせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いします。
この本を読んで、長い間連絡を取ってなかった、親と子の関係の中で、自分自身の方から歩み寄って電話をしたとか、意外に親から電話がかかってきて、それから携帯のメールのやり取りをするようになったとか、こういう方がものすごく増えておりまして、まあ、これはすごいありがたいなと思っています。まあそういった形で、いい、家族関係の、そのつながりをですね、もっとこう活性化できるような、そういう役に立ててもらえればありがたいなと思ってます。
なるほど、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、インタビューでした。吉田さん、ありがとうございました。余談なんですけどもね、関西弁がとても素敵でした。いいですね、関西弁って。吉田さんの普段のお仕事を紹介しているこちらの本ですけども、ご本人もおっしゃる通り、孤独死やまた自殺の問題、さらに残された遺族の問題など、まあ、いろんなことを考えさせられる一冊です。では書籍情報。遺品整理屋は見た、天国へのお引越しのお手伝い、吉田太一著、不走者より定価1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回紹介しました遺品整理屋は見た、天国へのお引越しのお手伝い、いかがでしたでしょうか。あまりね、本の内容とか構成がどうなってるか言及しなかったので、この場を借りてね、ご説明しますと、吉田さんの回想によるこの現場の様子や遺族、近隣の方々とのやり取りなどが34話、さらに吉田さんのコラムが6つ、そして巻末に、法医学評論家の上野正彦さんとの対談があり、かなり読み応え十分の内容となっています。さらにさらに驚きの追加情報、この遺品整理屋は見たという作品、フジテレビ系列でテレビドラマ化が決定したんだそうです。地井武雄さんなど有名な俳優さんが出ているようなんですけども、一体どんな内容になるんでしょうか。ちょっと僕も楽しみです。吉田さんの願い通りですね、孤独死や自殺の減少につながってほしいなと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。